こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組は二戸、一戸、九戸、軽米、各市町村で活躍している方々をスタジオにお招きしまして、それぞれのお話を聞いていく、そんな番組です。ということで今回のゲストを紹介させてください。有限会社中村一郎商店の中村社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてもう一方は九戸村地域おこし協力隊の小島美樹さん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回はオドデカンの一角、ジェラテリア中市さん前のスペースで収録させていただいております。非常に素敵な空間で、10月の1日にオープンしたということなんですけど、はい、ちょうどあれですかね、オドデカン全体のリニューアル
そうですね
のタイミングで、
はい、はい、そうです。グランドオープンするにあたってテナントの募集がありまして、はい、そこでジェラートで出したいっていう応募しまして、それが採用になったっていう形です。はい、
どこからお話を聞こうかなんですけど中市さん、ジェラート屋さんをやることになった経緯というか、
はい、
今までやられてたお仕事の流れで始めるたんですか？
いや、全く異業種ですね。初めて飲食業界に入ったっていう形になりますので、
はい
はい、既存事業はガソリンスタンドと、あと店舗で生活雑貨とか DIY 用品なんかを売ってるものと、それから LP ガスのプロパンガス供給販売を、
はい、
ずっとやってきたんですけども、そこに6年前から私が個人で養蜂を始めまして。
養蜂、
はい、
というのは蜂ですよね。
はい、はい、蜂蜜ですね。蜜蜂を買って、はい、そこをお世話して蜂蜜を取って売るっていう、その事業を手掛けたのが6年前なんですけど、
はい、
その流れでジェラートの方に、はい、来ました。
確かにガソリンスタンドとの距離感で考えれば蜂蜜とジェラートの方がまだちょっと近い、
ちょっと近いですね、
はい、だとするとその6年前にその蜂蜜養蜂を始められたのって、
はい、
そこからお話伺った方がいいんですか？
そうですね、
はい
はい、ですよねやっぱり既存事業がどうしてもこうどんどん低迷していくんですよ。で、はい、九戸村の村内もどんどんこう大手さんが入ってくる中で、やっぱり売り上げが厳しくなっていく。でそういった中で、当時の私の父が社長で母が専務なんですけども、
はい、
何か手を打たなきゃいけないっていうところで、考えろとずっとプレッシャーを受けてまして
、はい、
でいろいろやってみたんですよ。手作りパンはどうかなとか、
はい、
園芸のブームだったので園芸を本格的にやって、ガーデンエクステリアとか売ろうとか、
はい、
あとはリフォームもやってみようとか、いろんな多角的に勉強もしましたし、研修も受けたりしたんですけど、どれもなんかピンとこなくて、うまくいかなかった。でその中で九戸村で生きてくんだったら九戸村らしいもので勝負しよう とちょっと全然考えを切り替えたんですよ、既存事業から派生するものじゃない方向に。でそこでじゃあこの自然豊かな九戸村で自然を相手に何か作って売った方がいいんじゃないかって思った時に、ああ蜂蜜いいじゃんって思ったんですよ。
はい、
まあ、毎日食べてたんですよ、その時もずっと。
あ、もともと蜂蜜は好きでいらっしゃるんですか？
そうなんです。家族みんな蜂蜜食べて暮らしてまして、はい、当時は小野養蜂場さんの蜂蜜を一番大きな瓶で買って毎日食べてたので、しかも高いじゃないですか、いいお値段するので。
まあそうですね、
はい、だからこれを自分たちで取って売ったらすごくいいじゃんって思ったんですよね。はい、で蜂だから飛んでってくれるし、うん、牛とか馬とかみたいに毎日世話しなくてもいいみたいだし、はい、なんかお掃除とかしなくて良さそうだしと思って、調べれば調べるほど養蜂すごいいいじゃんって思ったんですよ。でそれで始めたのが6年前になります。
うん、ということはじゃあご自分で防護服みたいなのを着て、はい、蜂の巣、
はい、持って、はい、
絞って。
そうですね、
やられてたんですか？
やってます、やってます。今日もこちらに来る前、午前中が養蜂場の仕事だったので、
はい、
2人でもう汗流しながら、はいはい、
やってきました。はい、
そうなんですね。
そうです、そうです。
で、今お隣で座っていらっしゃるのが地域おこし協力隊の小島さんは、
はい、
養蜂部門で地域おこし協力隊、
はい、そうです、はい。
蜂とかはもともと？
もう全然初心者です、本当に全くやってなかったっていうか、
はい、
で知識もなかったですし、全くの未経験から
、はい、その虫自体は抵抗はなかったんですか？
いや、もともとやっぱ、まあ、私も U ターンしてきてこちらに戻ってきてるので、
はい、
あんま田舎育ちっていうこともあったので、そんなに虫自体には抵抗ないというか、はい、
大丈夫ですか？
そこまで、はい、怖いとかっていう気持ちはなかったですね、
はい、
すんなりといけたって感じは。
U ターンと今おっしゃってましたけれども、もともとご出身は
九戸村です。はい、
なんですか？
はい、高校卒業して、まあ、盛岡の専門学校に2年ほどいまして、そこからちょっと東京の方に十何年間仕事をしてて、もともと岩手に帰ってきたいっていう気持ちはあったんですけど、でたまたま協力隊で、しかも養蜂で募集しているっていうのを見て、
うん、
ちょうどその時に本当になんか養蜂やりたいっていう気持ちになってて、それがまた不思議なことに、まあ、これは縁だなというか、はい、今しかないだろうと思って、
はい、
もう決心して、
人生の中で養蜂をやりたいと思った瞬間があったんですね。
そうなんです、そうなんです。たまたま、はい、長野に旅行に行った時に、
うん、
そこで食べた蜂蜜、旅行先で食べた蜂蜜がなんかすごく美味しくて、
はい、
でそれでなんかビビッと来て、あれこれは地元でもできるのではと思ってたら、ちょうどやってるではありませんかというしかも募集もしてるっていうので、
新聞かネットで拝見したかと思うんですけど、
はい、
小島さんご夫婦で、
はい、そうですね、はい、
協力隊ですよね。
そうですね、はい、
すいません、ちょっと立ち入った話ですけど、
はい、
ご主人様は、はい、九戸の方なんですか？
もう埼玉と埼玉の方です。はい、
そうなんですか？
そうです、はい、
じゃあ向こうにいらっしゃる時に知り合って。
あ、そうですね、はい、知り合って、その時から、まあ、岩手にはゆくゆく帰るつもりですっていうのを了承を得た上で、交際を始めて、はい、っていう感じだったので、向こうは、まあ、そんなにとかっていうのはなかったかなと、
うん、
はい、私は思ってますけど、
あの時行ってあったよねっていう。
そうですね、はい、はい、行ったよねって、大丈夫だよねっていうのはっていうのは、はい、
そうですか。
はい、
で、まあ、ちょっとお二人いらっしゃるので、うん、どっちの時系列で聞いていくかなんですけど、社長その6年前で始められて、
はい、
すぐにそのご商売になったんですか？
あ、ならないです、ならないです。初心者も初心者で、それこそ本当に私こそ虫が嫌いでもう、
はい、
この蜂蜜を取りたいがためだけに始めたので、
うん、
研修の前の晩に初めてこう養蜂場に行くっていう日は、蓋開けた瞬間ゾワッとして、生理的に嫌だって思ったらどうしようって と思いながら、うん、本当に眠れない状態で行ったのを今でも覚えてますなの で、はい、最初は 2箱って、まあ、群数で言うんですけど2群からスタートしてまず世話をすることを慣れるところから始めたんですよ、はい、で初年度は蜂蜜を絞るまで行けなくてでそのままできるかもちょっとわからなかったので全部試験的に始めました。で、はい、幸いくのへの冬も越せるっていうのが分かったので翌年から10群買い足して、まあ、スタートさせてようやく蜂蜜を取るっていう。でもやっぱり素人なので勉強することが山ほどあって絞って売るのはできるけれども増やして維持するとか管理するっていうのが難しくて、でそれで失敗を重ねてようやく3年目ぐらいから養蜂って1年間でこういう仕事をするんだなっていうサイクルがだんだん分かってきた。で、まあ、そこから徐々にこう生産量は上がってくるんですけど、それでもやっぱり農業ですよね。1年はチャンスなのでその時の気象条件とか、うん、雨天とかそういったもので全然こう変わっていくので、まだまだこう修行が足りないなと思ってますね。
ミツバチっていうのは、なんでしょう、普通の畑の農業だったら春に蒔いて、はい、夏に育って秋に収穫してとかあるじゃないですか。蜂蜜のその1年のサイクルって どうなんですか。
そうですね、なんて言ったらいいのかしら。4月って言っても大体ミツバチは2月の後半から気温が高ければ飛び始めるんですよ、
はいはい、高ければですよね。
高ければですね、はいはい、で2月から4月だとほとんどこの地域は花がないので、うん、その間はちょっと給仕で餌を砂糖液なんですけどね給仕をしてあげて春が来ましたよ卵いっぱい産んでくださいっていうふうに女王に産卵を促すんですね。で、はい、それをしながら徐々にこう卵を産ませて増やしていく。で5月にちょうど桜とか梅の花とかタンポポとかって春の花が出た時にようやく最初の蜂蜜が取れるんです、
はいはい、冬の間はその蜂は越冬してるんですか。
そうです、はい、巣箱の中で固まり合ってお互いにこう温めながら熱を放熱しながら、うん、過ごすんですね。寝はしないんですよ。
あ、冬眠するわけではなくて。
ではない
です、はい、蜂ってそっか、ごめんなさい、僕イメージだと生まれた蜂ってその冬になる前に、
はい、
死んじゃうイメージだったんですけど、
大抵そうなんですけど、うん、秋の最後に生まれたミツバチたちだけが数ヶ月生き延びることができるんですよ、春先まで、はいはい、なので今我々はもう7月には蜂蜜を取り終わってしまうんですけど、うん、ここからの作業がとても大事で、ここからいかに女王蜂にたくさん卵を産ませて蜂の数を増やして、はい、で越冬に向けていくか、そして冬の間食べられるだけの蜂蜜を蓄えさせられるかがここからの勝負になるんです。
あ、なるほどね、そうかそうか、絞ってじゃあ来年の準備をこれから冬、はい、本格的な冬になる前にやるんですね。
そうですね、はい、
それはだけど本当に何シーズンかやらないとですね。
そうですね、本当にそう思います。
ここで県北広域振興局からのお知らせです。8月は食品衛生月間です。夏は細菌による食中毒が発生しやすい季節です。細菌性食中毒を予防するには細菌を食べ物につけない、低温で保存することで食べ物に付着した細菌を増やさない、十分な加熱調理で食べ物に付着した細菌をやっつけるの食中毒予防の3原則の実践が有効です。また適切なタイミングで正しい手洗いを実践することも重要です。食品の衛生的な取り扱いを心がけ食中毒を予防しましょう。お問い合わせは二戸保健福祉環境センター環境衛生課、電話0195-23-9219、23局の9219番までお願いします。
だけでこれ1本分いけそうなんですけど、ね、
あれ
いやいやいや、あのすごいバカみたいな質問なんですけど、刺されないんですか？
あの本当刺されます、刺されます、
刺されます、
はい、
刺されますか？
刺されます、あ、ミツバチには刺されます、ミツバチには刺されますね。
そのね、丹精込めてお世話してる蜂に
ブスッとね、
はい、やられるんですよね、は
い、そうです、そうです。
慣れるもんですか、痛みとか？
痛いのは痛いよね。
そうですね、痛いですね、チクッとします。
チクッとしてビリーッとこう毒がこう入っていくときに痛ってなるんですけど、はいはい、うん、まあでもそれだけ、うんうん、っていうか。
そうなんですか？
腫れますよ、ちょっと腫れますけどね。
いや、よくほらなんかアナフィラキシーとか聞くじゃないですか。
ミツバチの毒はそこまで強くないので、うん、はい、アナフィラキシーまでは大丈夫。一応アピペンは持ってますけど、うん、
そっか、結構だけど大変なお仕事ですね。
そうですね、
ま、だって夏は当然暑いし、うん、しかもだって刺されないような
風防護服で、はい、サウナ着て作業、サウナスーツで作業みたいな、はい、痩せます、痩せます、は
い
は
い、それも魅力だと思います。それを着てすぐやる気が出ました。
なるほど。
ちょっと痩せましたもん、ね、
まだあれですけど、あの着た時よりかは結構本当に体重だけで言うと落ちたので。
いやだけど、まあ、ねえ、それだけだけどハードってことじゃないですか。
ハードですね。あとはあの結局周辺の草刈り作業が本当に大変で、
うん、
あの広大な敷地なんですけど、やっぱ熊が来ちゃうので、
あそうだ、
見晴らしよく綺麗に草を刈っておかないと、
はい、
どんどん熊が近寄ってきて最終的には巣箱をやっつけちゃうっていう風になっちゃうので、ね、常にあの草刈りをし続けていなきゃいけない状況、はい、
もう蜂のお世話だけじゃないってことですね。蜂蜜、
はい、
ってごめんなさい、これも本当に素人の浅はかな話ですけど、お花何の蜜なのかによって味も香りも色も違うっていうじゃないですか、
はい
うん
はい、そうですね、う
ん、その辺中市さんの蜂蜜っていうのは、
うちは3種類置いてまして、はい、春の百花蜜と、うん、アカシア蜜と山栗蜜の3種ですね。
百花蜜って言いますか？
百、はい、の花の蜜って書いて百花なんですけど、うん、要はあのどの花って絞り込めない、あのいろんな花の蜜がこう全体的に混ざってるものを百花蜜って言います。でさっき言ったようにどうしてこう花の種類で蜂蜜が違うのっていう話だったんですけど、西洋ミツバチの特徴で朝一発目にあの先発体が飛び出すんですよ、
はい、
であの糖度の高い花の蜜をあの取って帰ってくるんで、うん、一番糖度の高い花蜜から受け取るんですね、中の受け取り係が、うん、で、
はい、
そうすることによってあのこう次に次はあの全大群でこう飛べって指令が出るんですけど、うん、その時に一番糖度の高い木の方角と距離を指示するんですよ。
あ、それがじゃあ先発隊が誰が一番甘いのを持ってくるか
によって
コンテストなんですか？
そうです。で一番薄いの持ってきたことは受け取らってもらえないっていう話です。
シビアな
世界です。へ
なのであの必ず同じところに西洋ミツバチは飛んでいきます。
うん、
ですからあの花が咲いてる時期はあの咲くタイミングと散るタイミングを見ながら常に観察し続けますね、山の周辺を。
はい、ミツバチはでもそのアカシアここに植えてます、
はい、
こっちの方に他の花が咲いてます、はいはい、こっちに飛んでいってくれるんですか？
はい、あのやっぱりアカシアはもう一番で間違いなく行きます。
もう蜂が知ってるってことですか？
そうですね、はい、で元もやっぱり糖度が高いし、あの流蜜っていうんですけど蜜を流す量が半端じゃないので、アカシアが咲く手前で直前でそこまでそれまで溜まってた蜂蜜を全部取ってしまうんで、それが百花蜜になります。
はあ、なるほどね。そうやってじゃあ季節によって蜂蜜が違うんですね。
そうですね、はい、
で年3回ぐらい収穫するんですか？
3種類なんですけど、まあ、その年ごとに変わるんですが、アカシアだけは2回は取れますね。はい、
あ、なるほど、
はい、
そこ一番まあ盛りの時期でもあるってことですもんね。へえ、小島さんはそのこういったことも、
はい、
じゃあこっちに来て勉強されて、
はい、そうですね、もう今はいっぱいいっぱいです。もうあれよあれよと時間が過ぎていくっていう。
ちょっと事前勉強をかなりして、あの本もたくさん読んで帰ってきてくれてたので、
両方やるっていう風になって ってからすごくなんかその蜂とかに興味を持ったので、うん、すごいもう蜂関係 の, あの本をすごい今買い集めてて今40冊くらい、
すごい
あるんですけど、なんかの、はい、生態の本だったりとか、その蜂蜜の活用する本だったりとか、うん、絵本だったりとかいろいろ見てれば面白くて、うん、そう、読む暇がちょっと今ないんですけど勉強しきれないんですけど
疲れて
もう実践が一番かなと、はい、
着任はいつでした
っけ。着任は今年の1月でしたね。
1月、はい、ということはじゃあ、はい、今が7月、まあ、半年ちょい過ぎて、
はい、
でも最初のうちはとにかく寒いわけですもん ね、
そうですね、はい、
まあ、その時期はあの養蜂自体の作業はないんですよ、うん、
はい
はい、なので逆にあの蜜蝋から入ってもらったんですけど、
蜜蝋、
はい、
蜜蝋というのは、
みきちゃんどうぞ。
蜜蝋はあの何ですか、蜜蜂が巣作るんですけど、うん、
はい、
その巣の元っていうか、あれ蜜蝋
材料になる、
はい、できてるんですけど、で、はい、あの再蜜した時とかにその蜜蓋っていて蓋がかかってるんですよ。蜜の蓋がかかってて、はい、うんうん、そこを切り取らないとあの蜂蜜って取れないの で、でそこを切り取ったものを集めて処理すると蜜蝋の塊ができるんですけど、それを使って、はい、キャンドル作ったりとか、うんうん、いろいろ使い道が蜜蝋っていうのがいろいろあるそうで、化粧品になったりとか、まあ、一番有名なのはやっぱキャンドルとかが有名というかよく使われると思うんですけど、それで何かできないかなということで社長と一緒にやってみたいと。
そうか、蜂蜜のまあ副産物ですよ ね、 すね、言ったらね、はい、何かそれで今何か作られてはいるんですか。
キャンドルを彼女に作ってもらって、
はいはい、
本当超貴重ですよね。西洋蜜蜂の国産の蜜蝋でキャンドルです。贅沢な話。
難しかったんですけど、
うん、
でもやってると楽しくて
でも実は蜜蝋はすごい貴重で、多分国産の蜜蝋はみんな大手の化粧品メーカーさんが買い、うん、取ってるんだと思うんですよね、うん、
はい、
なので本当に個人的に手作りの化粧品だとかそういうの作りたいっていう人たちはもう輸入品の中国産とか、うん、そういったもので使うしかないんですけど、うんうん、はい、だからちゃんとそういうコスメ用に生成すれば、うん、また新しい需要が生まれるとは思ってます、
うんうん、今年はやってみたいですね、うん、またキャンドル以外のものを作りたいなと。
それをじゃあ、化粧品会社とかに卸したりするんじゃなくて、
はい、
もう中市さんのブランドで何かを
また。そうですね、はい、
それはそれで夢が膨らみますね。
そうですね、一部の人にはやっぱり安心安全なものが何よりっていうところがあるので、口紅とかのハンドクリームとかそういったものも蜜蝋で作るので、あとは石鹸も冬はね、はい、今年の冬は石鹸もやろうと思ってました、
はいはい、そっか。でちょっと小島さんに聞きたいんですけど、はい、その養蜂の魅力って何ですか。
はいはい、魅力はもう魅力じもう、うん、一言だとちょっと難しいかもしれないですけど、はい、まあ、でも全部は魅力的かなって思ってて、
うん、
まあ、蜂蜜養蜂を取り巻くものってなんかすごくたくさんあって、まあ、蜂蜜が取れるだけじゃなくてそのお花だったり、まあ、そもそも蜜源がないといろんな花が咲いてないと、
はい、
蜂蜜は蜜蜂に行ってくれないので、そういうなんですかね、ものだと、まあ、農業とかもっとお花植えたりとかも考えられるし、あとは、うん、蜜蜂はその花粉の交配も運んでくれる役割もするので、
はい、
そこもやっぱり農業とかとつながりがあって、やっぱり受粉してくれないと農作物が取れないとかっていうのもあるし、うん、やっぱりそれやっぱ蜂蜜もちろん美味しいし、で副産物で蜜蝋も出てくるしってことで、
はい、
いろんなものがこうできるっていうか、なんていうんですかね、なんかそういろいろ生態も面白いし、
うん、
蜜蜂の生態も面白いし、
はい、
なんかこうなんていうんですかね、こう一つ蜜蜂一つだけ取ってもこういろんなもので成り立ってるんだなっていうのがすごく楽しいっていうか、やりがいがあるというか、すごくすごいなっていう、
うん、単純にその蜂だけを大事にしてってもいい蜜が取れるってわけじゃないってことですよね、
うんうんうん、
きっとその土であったり、はい、まあ、空気、水、すべてってことですか、
はい、と養蜂には必ず水が関わってきまして、蜜蜂は水飲むんですよ。だから近くに、はい、いい水がないとちょっと大変、
うん、
なんですね、うん、で幸いあの私たちの養蜂場の近くにあの天鼓っていう有名なあの 沼があるのかなあれはがあって、うんうんうんうん、すごくあの綺麗な山水があの流れてるんですよすぐ近くを、
はい
はい、なのであの大抵 の同業の方はわざわざあの井戸を掘るかあの水道からこう水を引っ張ってきて水飲み場を作るんですけど、うんうん、うちはもう本当に天然の小川でそれが成り立つのであの非常に環境としては最高だと思ってます。
まあ、だから九戸のこのね恵まれた自然環境だからこそみたいなところもあるんですか。へえー、
そうですね。蜂蜜の日が来るの で、
そうです、ね、
まだ何をやるか決まってないんですけど
蜂蜜の日
8月3日が蜂蜜の日なので何かやらなきゃねっていう話はしてる。
蜂蜜の日なので
そうですね。でもね
そうそう、うん、だからまオドレカンさんかここの場所かちょっと借りて試食もできるような販売コーナーと、うんうん、あと蜂蜜レモン
そうです、ね、
スカッシュでもやってみますかっていう話は
いいですね。
してました、はい、
で今中地さんのその蜂蜜は今、買うのはオドレカンではもちろん買えますか、
はい、そうですね。あとこちらのギャラリーの中のジェラテリア中市の蜂蜜販売コーナーもありますし、
あの奥そうです ね確かに
ちょこっとありますね、はい、あと本店の中市の本店でも販売してます、
はいはい、何かその物自体はいろんな大きさとか種類とかってあるんですか。
ありますね。
え、まあ、3種類あのさっきの百花蜜とアカシアとあの山栗蜜があるんですけど、はい、それでも結構サイズ展開が中市さんは豊富、うん豊富でやっぱお試しのちっちゃいものからやっぱりすぐあのいっぱい使いたい人用で、全部で4種類ありますね。ちっちゃいサイズから大きいサイズまで4種類くらいあるのと、あとはその蜜蝋のキャンドルも3種類作ってて、あの松ぼっくり型と
あら思ってたのと全然違う。とっても可愛いですねこれキャンドル。
あとカンパチ、中市4方面のカンパチ、オリジナルカンパチですね可愛い
ラベルの形、
そうですね、
デザインなんですね、
はい。
今日はジェラートの話を聞きに来て蜂蜜のことをたくさん教えていただいていやでも本当に面白いですね。そっか、そしてその蜂蜜があったからこそ次にジェラートにというお話なん
ですね。
そうですね。ただちょっと一回ここでですね締めさせていただきいいですか後半でジェラートの話たっぷり伺いますので、
はい、
ということで、今回は有限会社中村一郎商店中村文子社長と、九戸村地域おこし協力隊の小島美希さんお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。